皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは第399回目。本日の放送は前回の日比野さんからのご紹介で、藤川さんをゲストに招きしてお届けいたします。それでは藤川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先週の、日比野さんからのご紹介で、藤川さんにメッセージがあります。はい、またみんなで楽しく旅行に行きましょう。だそうです。
ありがとうございます。
はい。みんなで旅行行ってんですね。
そうですね。先日もグランピングに行かせてもらって。
ああ、いいですね。
はい。
どちらのグランピング行ってたんですか？
滋賀県ですね。のグランピングに。
ああ、そうですか。
物販メンバーの他の方も入って、混ざって、はい、10人ぐらいで、
はい、何人ぐらい？
10人ぐらいですね。
あ、いいですね。
はい。
楽しそう。
朝まで飲みながら語ったって感じ。
あ、楽しそう。
すごい楽しかった、ね。
その、物販の中にはそのキャンプ用品扱ってる人がいなかったんですか？
ああ、その中にはいなかったんですけど、すごい、その、好きな方がいらっしゃって、
はいはいはい。
ご飯からすべて用意してくれるような感じで、すごい快適でしたね。
ねえ、だから、いますよね、中に一人ね。
すごいありがたかったですね。
そういう料理得意な人ね。
はい、そうですね、す
ごい。うん。ああ、そうですか。それはそれはよかった。楽しそうですね、それね。
はい。
じゃあ、今日はじゃあ、そういう、いろいろ、そういう旅行の話なんかもできたらいいかな。
ああ、そうですね。
はい、はい。
ありがとうございます。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ではでは、藤川さん、まず自己紹介の方からお願いいたします。
はい。はい、藤川正幸というもので、出身は大阪です。
はい、はい。
年齢は今年35なんですけれども、
はいはいはい、
一番最初ネットビジネスを始めたのはおそらく25歳ぐらいで、
うんうんうん、
結構歴だけはちょっと長い、ちょっと長めなんかなっていう感じです。
はいはい、
で、もともとはその関西の方の市役所で、はい、勤めてたんですけれども、
あ、そうですか。
そうなんですよ。ちょっと全然畑違いな感じなんですけど、公務員として働いてました。
公務員だったんですね、じゃあ。
そうなんですよ。で、働いてすぐに、勤務になったところは、ちょっとクレーム対応をするような側でして。
ちょっと精神的に大変
そう。そうなんですよ。前の年まで大学で遊んでた子が、いきなり怒鳴られる日々が続きまして、なんだこれはと。
ああ、きつかったでしょ。
結構きつくて、
うん、
で、ちょっとこれはどうにかしないといけないなということで、
うん、
で、当時、うん、僕の幼馴染の男の子がいるんですけど、
うん、
その彼は、うん、介護士さんをしてて、その彼も仕事がかなり忙しくて、
うんうん、
で、二人でこのままだとやばいよね、みたいな話をずっとしてたんですよ。
ほうほう。
で、ちょっとなんか二人でなんか始めようよということで話してた時に、ちょうど、うん、与沢翼さんとかが、
はいはいはい、
かなり、はい、
はいはい、
出てきて、
うん、
なんだこれは、みたいな感じになったんですけれども、
秒で1億稼ぐみたいな。
ああ、そうですね、そうですね。で、そのあたりで、ちょっと自分たちでも稼げる、個人で稼ぐ時代が来たんじゃないかということで、いろいろ調べて、
うん、
まあ、その時、ある塾に入ったんですけれども、
はいはいはい、
その塾はちょっと、物販 物販くくりっていうわけではなくて、
うん、
いろんな稼ぎ方を教えますっていう塾だったんですよ。うんうん、
ネットでの稼ぎ方みたいな。
あ、そうなんですよ。
はいはいはい、
なので、アフィリエイトから、まあ、それこそ YouTube 走りだったんですけれども、とか、はいはい、手取りとかいろいろある中で、
はいはいはい、
自分は、輸入、中国輸入を教えてくれる人がいて、
はいはい、
その人について、その親友は、
はいはい、
PPC アフィリエイトっていう、アフィリエイトの中でも、
あ、
そうです、そうです。広告費を払って上位者に使って稼ぐみたいな方法。
一時流行りましたよね。
そうなんですよ。
うんうんうん、
で、僕らの中では、うん、お互いうまくいった方が教えようよっていうことで、
はいはいはい、はい。
はい。始めました。
はいはい。
で、そうですね、来る日も来る日も、その当時はスカイプ。を繋いで、うん
はいはい、
仕事終わってから、
はいはい、
こそこそ稼いでたんですけど、まぁ、あ、ちょっと公務員はちょっと副業したらいけないんで、実際は。
そうですよね。
はい。
いや、だから、とは思ってたんですけど、あはいはいはい。
もう、だいぶもう7年以上前なんで、ちょっと時効かなとは自分で思ってるんですけど。
はいはいはい。
物販の中だけに押さえといてください、この
話。ああ、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。はいはいはいはい。
で、そうですね。まあ、ずっと、家に帰ってから、
うん、
仕事をするっていうのを、そうですね、うん、25から2、3、1年、2年続けたのかな。
うん、
で、友達は結構うまくいってたんですけど、自分はその時に稼げなくて、
はい、
その塾の期間も終わりまして、
で、
その、塾の、先生、中国輸入を教えてくれてた人、まあその当時は相乗りを教えてもらってたんですけど。
なるほど。はいはいはい。
はい、売り上げでも10万ぐらいいったぐらいしかいけなくて。
相乗りだとね。うんうん。ちょっとその時何の相乗りしてたんですか？
その当時はコスプレとかですね。
ああ、じゃあ中国から入れてみたいな感じですか？
ああ、そうです、そうです。もうその時は商標権もよくわからずに。はいはい、もうアカウント停止のリスクなど全くわからず、やり、その方法しか。
結構、なんかそういうバンされたりもあったんですか？じゃあ当時は。
ああ、そうですね。一回その当時バンされて、
うん、
で、誤りのメールを送ったら復活したっていう経緯があって。
あ、ラッキーでしたね。
あ、本当にラッキーですね。で、このままではダメだということで、
はいはい、
その教えてくれてた人が、
はい、
在宅中国貿易、大中、
ね、なるほど、
はいはい、の出身者の方で、
は
いはい、あ、ほんじゃ自分もそこに入ってみようということで入りました。
なるほど。
それが在中6期ですね。
うんうんうん、
で、そこで入って、で、
うん、
まあそこに入ってからもその友達とはスカイプをつなぎながらずっと励まし合ってやっていた感じです。で、結構お互い稼げるようになりまして、
うん、
そうですね、お互い仕事を辞めてそれを一本で、
うん、
食べていくようになりました。だから別にお互いそのやり方を教えるっていうことはせずに、今でも仲いい友達でいれるんですけれども。
なるほど、なるほど。
はい。で、役所を辞めたのが27ぐらいですね。27歳ぐらい。で、そっから、まあ、個人事業主でちょくちょくやってたんですけれども、30を機に、何か苦手なことに挑戦してみない、うん、みたいなということで、
はいはい、
ワーキングホリデーで、
はいはい、
カナダに留学することを決めました。
すごい。
そうなんですよ。
それ何歳の時ですか？
30なんですよ。で、それまで英語全く喋れなくて。
そのチャレンジはすごいな。はいはい。
そうですね。で、英語も喋れないですし、で、嫌いだったんですよ。嫌いで、でも嫌いなことを30でなんか乗り越えたいなっていうことで、それを機に、海外に。で、30歳までワーキングホリデーの資格を取れるので、 じゃあ行ってみようということで、
へ、
単身向こうに行って、最初はすごく大変で、
はいはいはい、
注文すらできず、おろおろしていましたね
。
でも、で、そんな中、物販はずっと向こうでも続けていました。
ああ、そうなんだ。はい、何年ぐらいいたんですか、そちらは。
1年間ですね。
あ、1年間。
はい。
はい、結構喋れるようになったんですか？
そう、そんな全然ペラペラとかではないですけど。
日常会話ぐらいは。
あ、そうですね。
なるほど。
ちょっと聞き取れるし、向こうの方が膝を曲げてくれたら言ってることわかるかなぐらいの。
ああ、なるほど、なるほど。
目線を合わせてくれたらわかるみたいな感じ。
なるほどね。なるほどね。
ただ、ネイティブ同士が話してたら全然ちょっと立ち打ちでいかないなみたいな感じではあるんで。
なるほど、なるほど。
そうなんです。で、27で仕事辞めてから30までいろんなとこちょっと海外行ったりしてたんですけど。
うん、あ、そうなんですか。
まあ、そこでなんか旅行をもっと自由にできるぐらいの完成度を求めて行ってたんで、
うん、
まあ自分的にはすごい成功の1年間だったかなという感じで。
じゃあ結構濃い1年だったんですか？
ああ、そうですね。めちゃくちゃ濃かったと思います。というのも、
うんうん、
朝から昼まで向こうの学校に行って、
はいはいはい、
で、そこから、チューターっていう、家庭教師、
はい、
現地のネイティブの方と2、3時間喋る時間を取って、はい、で、帰ってきてから学校の宿題してから物販するっていうような毎日を、
いや、なかなか濃いですね、密ですね。
そうですね。で、行って1ヶ月後に、その部屋で号泣するんですけど。なんでこんな厳しいこと自分でやってんねやろと。
ああ。ふってこっちから抜けちゃったんだ。
あ、そうだ。後悔して、ちょっと泣いちゃったんですけど。でも、みんなに行ってくるって見え切った分帰れないし。で、そうですね。まあ、やるしかないということで。で、はあ、そのカナダに行く前に、その、物販に関しては、全部リモートでできるような体制は整えていたので。
あ、ね、あ、偉いね、はい、そこは。はいはいはい。
で、向こうで売り上げも1年間で 1.5 倍ぐらい、そっちも上げれて。
わ、すごいんじゃないですか。異国の地で。
あ、そうなんですよ。
いや、すごいじゃないですか。
そう。だから。いや、
結構頑張ったっすよね。
頑張りました。ありがとうございます。この物販やってる方には褒めていただけるっすね。
うん、すごいすごい。
そうですね。っていう、すごい充実した一年でしたね。で、
すごい。
そうですね。で、それが終わって、あ、ちょうどその終わりかけにコロナが。
あ、そっかそっか。
そうなんですよ。ちょうど、はい、あって、
はいはいはい、
で、ちょっと中国ですごいことになってるぞみたいな情報が回り出して。
回り出して。
はい。で、カナダってすごいいろんな国の人が集まっている。うん、まあ、バンクーバーにいたんですけど、
はいはいは
い、いろんな国の方が、旧正月とかで、中国人がいっぱい戻ってて、で、いっぱい帰ってきて、すごい、
うん、
カナダでもめっちゃ流行り出しまして、あ、これはダメだということで帰ってきましたね。
あ、なるほど。
っていう感じですかね。すみません、なかなかと。
いやいやいや。いや、でも、いや、その、カナダの、その経験、
はい、
すごいですね。すごいですねっていうか、ようやりましたね、その一年でね。
あ、ありがとうございます。
だって、普通、まあ、やっぱその、資金もないといけないだろうし、生活費もないといけないだろうし、そうですね、その中で、異国の地で、はい、売り上げを上げて、
はい、
勉強もして、
そうですね。
もう、周りだって、日本人いないわけでしょ？知り合いもいないわけでしょ？
ああ、そうです。全然いないです。
すごいですね。そういうとこ、そういう精神状態の中、いや、それ、まあ、はい、心を折れて、号泣して
た
の、もうね、なんか、ねえ、そんな中、そういう精神状態の中でも、はい、なんとかやり遂げてきたわけじゃないですか。
そうですね。いや、この仕事の仕方っていうのはすごい、いいなと思うのが、場所とか、時間とか関係なく。
ね、まさしくそれを、体現してきたわけじゃないですか、その1年で。
そうですね。インターネットさえあれば、地球上どこでも行けるっていうところがすごい魅力的だなと思いますね。
だから、それで売り上げを上げたわけですからね。
そうですね。
いや、そこに行ってきたからちょっと売り上げ下がっちゃったんだよね、みたいなさ。
はい。
いう言い訳じゃなくて、売り上げをしっかり上げて帰ってきたわけでしょ？は
い。そこで下げたらかっこ悪いな。
いやいや、そこですよね。その考えっていうか気持ちですよね。
ああ、そうですね。
だって、
見えっぱりなところがあるんで、はい。
まあ、確かにそのネットがつながってるから、まあ、日本に住んでる人と連絡取って相談とかもできたかもしれないんですけど、でも時間帯が全然違うじゃないですか。
そうなんですよね。
ええ。で、自分が相談したいときに あっちは寝てるみたいな、夜中だし、みたいなね。
あ、そう、あ、日本にいたら中国って時差1時間だと思うんですけど。
そう。
カナダ行ったら本当に十何時間変わってくるんで。
ねえ。ですよね。
はい。ちょっとそのやりとりはちょっと時間かかりって大変だったかもしれない。
ですよね。でも、そういう環境の中でも、はい、ね、まあ、いろいろ試行錯誤でやってたんでしょうけども、その時
ね。そうですね。はい。だから、
ね、
ルッパーやってる方にはすごい海外でやるのおすすめですね。何かいらっしゃると思うんですけど。
いますよね。
はい。
います。
権利だなっていう感じでは思いますね、うん。
よく、そういう海外でやってるのは聞くのは、その倍もやってる人はよく聞きますよね。
ああ、買い付けが、
ね。そう。うん。
そういう方もいらっしゃいましたね。
うん。で、現地のその最新の、
はい。
情報を日本に送って、で、その、ネットには出てこないそういうデパートのセール情報とかで買い付けに行って、みたいな。やる人も、何か聞いたことありますもんね。その現地に住んでて。あ、やっぱそういう現地に住んでて、そういう、優位性もあるから、そういうやり方もあるんだなって思って聞いて、
ね、
そういう話聞いたことありますけど、
それで、その、大体、ワーキングホリデーって、まあ、30歳までで皆さん行かれるんですけれども、で、大体みんな、向こうに行って働くビザをもらってるんで働けるんですけど、大体日本、はい、日本食の、まあ、飲食店の皿洗いとか。
そういう簡単な。
あ、そうなんですよ。
うん、
まあ、ちょっとウェイトレスみたいなことを、こう、日本食のところとかでやってる方が結構多くて。
なるほど。
で、そんなに稼げないんですよね。
ですよね。だって時給安そうですもんね。だってそういう職種ってどうしてもね。
そうなんですよ。
うん、
ただ、自分はもう自分、ビジネス持っていけたので。
うん。
その人たちよりは結構稼げる状態でいけたと。
はい。
で、みんなは
現地でそういう日本人とかでも会ってたんですか、じゃあ。
あ、そうですね。学校とかで知り合うので。
そっか。なるほど。
はい。まあ、向こうで知り合うって感じだったんですけど、ちょっとみんなすごい、一つの部屋を間借りして。 みたいな感じだったんですけど、僕は結構いい思いはできました、ね。タワマン住んで。ちょ
っとセレブな感じを満喫してたんですね、じゃあ。
そうですね。
ちょっと優越感に浸って。
そうですね。物販やったらええのになぁと思いながら。
そこで教えはしなかったんですか、じゃあ。
結構あるあるだと思うんですけど、
うん、
結構みんな、いいなって羨ましがりはするけど、聞いてこないなっていうところが、実感ですね。
なるほどね。いいなぁ。そんなにお金もらえるんだ、稼げるんだ。
はい。
でも、いいよ、私、皿洗いだから、みたいな。
ああ、なんか、私にはできないです。
ああ。
みたいな。人が多くて、もったいないな、とは思いますね。
でも、そうやって海外でね。
はい。
そこまで、チャレンジしてる人たちなんだから、行動力はあるわけじゃないですか、ある意味ね。
ああ、そうですよね。
ねえ。
思います。
まあでも、やっぱり、ちょっと、うん、そういう壁っていうか、あれなんですかね。
なんかすごい多いパターンが、あれですね、その、30ギリギリで、来る人が多いんですけど、大体女性の方なんですよ。
で、そうなんだ。
やっぱ男性は仕事を辞めてまで行く人は本当にいないですね。
ああ、そうか。
で、大体その、こう、育児さんとか、そういう資格を持ってて、帰っても働けるような人が、一回辞めてこっちに来て、で、海外の旦那さんを見つけに来るんですけど、大体ゲットできずに帰っていくっていうパターンが主流ですね。
ああ、そういう女性が結構いらっしゃるんですね。
そうなんですよ。
ああ、なるほど。そういうのを実際話聞いたんですか、そこで。い
ろいろ。ああ、全然たくさんいました。
ああ、そうですか。私、旦那さん探しに来たのみたいな。
そうですね。まあ、白人の男性をゲットしに来たみたいな。
ああ、そうなんだ。
で、大体相手にされずに帰っていく
っていう。あ、そうなんだ。
あ、これは一般的なあれですね。世界ですね。
ああ、そんな甘くねえぞと。
そうですね。
なるほどね。そういう理由で行くんだね。
あ、まあ、もちろん、英語が好きでっていう人もたくさんいますけど、
うんうんうんうん、
そういう人でも、それプラス旦那さん見つけに行くみたいな感じが多かったかなって体感ではあります。
なるほど、なるほど。でもそんな中、藤川さんは、
はい。
そのネットビジネスを持ってって、
はい。
ね、そっちで売り上げを上げて、
はい。
まあ、ちょっとセレブな思いをしてきたわけですね、じゃあ。
言うて、そんなに、その当時は、めちゃくちゃ売り上げがあったわけじゃなかったので、
ああ、そうなんですね。まあ、
その子たちと比べたら、ちょっと楽しいかな、みたいな感じぐらいですね。だから、やっぱり思うのは、ずっと一貫したものは、もっと頑張っとったらよかったっていうのが常にありますね。その10年前から知ってるんだったら、もっと頑張っとったらよかったなと思いつつ。
逆にそういう環境だったからこう、やんなくちゃっていう思いも強くなったんですかね。
あ、そうですね。
ねえ。
やはり。
これ日本にいたら、なんか逆にダラダラやっちゃってたかな、みたいな。
ああ、それもあると思います。
ああ。
やはり、背水の陣的な、ことはあったんじゃないかなと思います、ね。
自分の中で今思うとね。
はい。
それ
に、やっぱり行ってよかったなっていうのはすごい思いますね。
うん、うん、
うん。
また行きたいなと思います？
あ、めちゃくちゃ思います。
ああ、なるほど。あ、じゃあ、よかったね、じゃあ、これは。
そうですね。なんか、やっぱり行くって決めて、全部、なんていうんですか、外注というか、自分の手元に商品が来なくても回るような状態を作るって決めて作って、たっていう経験がすごい良かったなと思っていて、それが今でも続いているので、
なるほど、なるほど。
パソコンを一個持って、日本中結構旅とかもするので、今でも。
あ、そっかそっか。
はい。
先ほど言ってましたもんね。まだみんなで遊び、旅行行きました。
ああ、そうですね。はい。去年1年も日本中ちょっとちょこちょこ回って。
あ、そうですか。
そうな、ホテル暮らしみたいなことをしていました。
あ、そうですか。
はい。
日本はどこ行ったんですか、去年は。じゃあ。
去年は、
北海道行った。
青森。まあ、東京とか神奈川あたり、鎌倉あたりとか、あと、九州は、福岡とか熊本とか、沖縄とか、ほぼ行ったと思います。そのくらい
か。上から下までずーっとみたいですね。
そうですね。
本当にね。ああ、そうですか。
はい。で、今回、東京に引っ越してきて。
あ、そうなんですね。
はい。もうずっと家借りてなかったんですけど、もう最近家を借りて。
家借りてなかった。
あ、借りてなかったんですね。
なるほど。
ちょっと、聞く人が聞いたら、なんか大丈夫なんかこいつって思われると思うんですけど。
いや、確かに、その、いいですよ。どこでも仕事ができるんで。
はい。
いいですよ、もちろん。
はい。
家がないっていうのも、なかなか面白いっすね、藤川さん。
あ、そうですね。もう家ないの疲れてきたんで借りようっていう感じですね。
いや、そういう郵便物とかはどうするんですか、そういうの。
あ、ちょっと、実家の方に届くように。
やっぱそれは実家なんですね。
そうですね。ちょっとそこは。
なるほど、なるほど。
甘えさせてもらってます、
ね。なるほど、なるほど。じゃあ、こんなにいっぱい届いてるぞ、お前どうすんだと。
あ、そうですね、そうです。
親から言われ。
ちょっと次帰った時に全部片付けるんで置いといてください。
置いといてくれと。なんか督促状来てるぞ、みたいな。
そうですね。振り込むんで払っといてください。
面白い。宇治川さん、そんな感じなんだ。
そうですね。
ねえ、まあ、いいですよ。本当にどこでも仕事できますからね。
そうですね。いや、皆さん、やった方がいいと思います。
なるほど。面白い、藤川さん。
ありがとうございます。
なるほど。いや、そこまで、なんかこう、固執しないっていうか、拠点を構えないっていうのもすごいなと思いましたけど、今。
そうですね。まあ、今、この前、それこそグランピング、だっていう話をさせてもらったんですけど、その、うちのメンバーの、物販のメンバーの一人も今、フィリピンに留学に行ってて。
あ、そうなんだ。
なんか、そう、僕の話をしたら、あ、僕も行こうみたいな感じで、今、フィリピンに留学して、毎日、英語勉強しながら、ダンスを踊って勉強してるみたいにして。だから皆さんもぜひおすすめです。
うちの娘もね、なんか、英語勉強しようかななんて言ってたんですけど。
あー、めちゃくちゃいいと思います。とりあえず物販初めて海外に行ったらいいと思います。
うちの娘に海外行くかどうか知らんけど、
やっぱり行くのが早いと思いますね。
やっぱ生のね、
はい、
生の、その、まあ、現地のことは分からないですね。はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。 この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。